はい、皆さんおはようございます。今日はですね、キャンプなんですね。教会学校のキャンプなもんですから、それに合わせたテーマで、子どもと大人の話一緒にしています。で、特に天国への切符ということですね。天国への切符というのが今日のテーマになっています。あれ、ゆっくん大丈夫なの？下行かなくて。行ってきたら文系やってるよ。天国への切符というのが今日のテーマになっていますね。で、この天国への切符を手に入れるためにはどうしたらいいのかということですね。とってもシンプルな答えなんですけれども、これが今日のテーマになっています。で、さっき、子どものメッセージでざっとした内容は見ましたので、なんとなく分かったと思いますけれども、特にですね、今日は天国泥棒というふうに呼ばれる人、この人に注目をして見ていきたいというふうに思っています。さっき2人の犯罪人がね、両サイドにつけられていたっていう話をしましたけれども、その一方ですね、片方の人がその天国泥棒というふうに呼ばれる人です。で、別に聖書の中に天国泥棒っていう名前が出てくるわけではないんですね。ですけれども、昔からですね、よくこの2人の犯罪人の1人の方を天国泥棒というふうに呼ばれているんです。で、どうして天国泥棒というふうに呼ばれるようになったか、その由来にはですね、2つの説がありまして、それぞれ意味があるわけですね。で、1つの由来は、本当に泥棒だったんじゃないかということですね。ものすごい悪い強盗殺人みたいのをしていたような、そういう人だったんじゃないかということなわけです。で、十字架にかかっているぐらいですから、十字架っていうのは一番ひどい死刑ですよね。ですから、それに値するぐらいひどいことをしていた人であったということは想像できるわけです。ですから、泥棒っていうのはちょっと生易しいぐらいかもしれないですね。ひどい強盗とかですね、殺人とかをたくさん犯していた、そういう人であったのかもしれません。これが天国泥棒というふうに呼ばれるようになった由来の一つですね。で、もう一つの由来は何かっていいますと、どっちかっていうとこっち側の方が今日の話としてはメインなんですけれども、今日のこのテーマ風に言うならば、天国の切符を泥棒していった人というふうに言ったらいいですかね。最後の最後でかっさらうようにして天国をゲットした人である。そういう意味で天国泥棒というふうにも呼ばれているわけですね。さっきも言いましたけれども、この十字架にかかっているぐらいですから、ものすごい極悪人であったわけですよ、この人は。ところがですね、今日の箇所で分かった通り、最後の最後でイエス様を信じて、そして、まんまとと言っては悪いですけれども、天国の切符を手にしてですね、天国に行ったという意味で、天国を泥棒のように持ってっちゃった人、こういうふうな意味で天国泥棒というふうに言うわけです。ちょっと皮肉がありますけれども、でもこの天国泥棒の人の姿はですね、私たちの信仰、特に救いということに関して、すごく大事なこと、重要なことを教えている、そういうところであると思います。で、今日の箇所のところをちょっと状況を振り返りながらですね、見ていきたいと思いますが、その大切なところを今日はよく心に留めていきましょう。まず今日の箇所の39節を一緒に読むところからスタートしていきたいと思います。158ページの下の段の最後ですね、新約158ページ最後のところのルカ23章39節をご一緒に読んでいきましょう。開いている方で結構ですので、ご一緒に声を合わせて読んでみたいと思います。39節ですね、いきます。せーの。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。はい、こういうふうに書いてあります。イエス様はですね、一人で十字架にかかっていたわけではないわけですね。さっきの紙芝居でも出てきましたけれども、3人の人が丘の上の十字架にかかっていました。ゴルゴダの丘という丘がその死刑場だったわけですけれども、そこで3本の十字架があったわけです。真ん中にイエス様、そして両サイドにもう2人犯罪人の人たちが十字架にかかっていました。で、この十字架っていうのはですね、さっきも言いましたけれども、死刑の道具であるわけですね。で、しかも普通の死刑じゃなくて、一番ひどい死刑、一番罪の重い人に課される死刑であるわけです。で、どうして一番ひどいかっていうと、すんごい苦しい死刑だからですね。人思いに首をはねるとかですね、 そういう話ではないわけですね。そうじゃなくて、まあ、ご存知の通りですが、まあ、簡単に説明しますと、こう釘を刺すわけですよね、手とか足に。でこれなんかあの序の口ですからね、これ一番あの基本になるやつで、こう釘を刺されて十字架につけられるわけですよ。で大体ね、この穴開いてるから死ぬのかなと思いますけど、これぐらいじゃ人間そうそう簡単には死ねないですか、死なないんですね。そうじゃなくて、こう下がってると下がってくるわけですよね、だんだん自分の体重で。でそうするとここがこう圧迫されて苦しくなるわけですよ、息が吸えないから。で息が吸えないから上がろうとするわけですよね。でそうするとここが裂けて痛いわけですよね。で痛いからまた下がるわけですよね。でそうするとまた苦しいわけですよね。でこれを延々と繰り返して、まあ疲れて死ぬ、数日かかってか、もしくは途中で窒息して死ぬか、どっちか、これがですね死刑、この十字架という刑であるわけですね。最も残酷な死刑がこの十字架であったということであるわけです。まあ、最近は、まあ、十字架のファッションはよく使いますけれども、まあ、あれ冷静に振り返ると死刑の道具だってことなわけですよね。別にそれやっちゃいけないってことじゃないですけれども、まあ、そういうものがこの十字架であったということを最初に押さえておかなきゃいけません。でそんぐらいひどいことをこの二人の人たちはしたということですね。イエス様の両サイドにいた人たち、まあ、ですから相当なことを彼らはしていたわけです。じゃあ一方でイエス様はどうだったかというと、もちろん違ったわけですよね。でここのところで、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ、このお一人の犯罪人が罵っていうわけです。メシアっていうのは救い主のことです。聖書の中でずっと予告されている救い主のことですね。ですから、おいお前救い主なんだろ、じゃあ助けてみろよって、まあ、死の間際でも憎まれ口を彼は叩いているわけですね。でまさにですね、この救い主だっていう理由でイエス様は十字架にかかってたわけです。で本当に救い主なんですよ、実際に本物なわけなんですけれども、でも救い主がこの地に来られて、そして人々の病気を癒したり、あるいは弟子たちを、人々を愛して神様の話をしていて、ものすごく人気があったわけですね。それを見て妬む人たちがいました、まあ、その人気を妬む人たちがいたので、じゃあ殺しちゃおうぜってことになったわけですよね。それでこの当時のリーダーの人たちが妬んで、イエス様自身には何も悪いところがないのに十字架にかけて、この十字架の真ん中にいるわけです。イエス様だけは犯罪人ではなかったけれども、十字架にかかっていた、まあ、この3本の十字架が今日この話の中で出てくる光景だと思って、続きを見ていきたいと思います。じゃあですね、まず一番大事なポイントですね、天国の切符をこの天国泥棒の人が手にするところから見ていきたいと思います。ちょっと飛びまして42節43節をご一緒に読んでいきましょう。今日の箇所の42、43です。ですか、42、43を読みます。せーの。そしてイエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。はい、こういうふうに書いてあります。この犯罪人の一人の人はイエス様を罵りましたけれども、もう一人の方は何言ってんだお前というふうにたしなめたわけですね。そしてイエス様に、あなたの御国においでになるときに私のことも思い出してくださいと言います。するとイエス様は一言約束をしていくわけですね。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。この楽園というのは要は天国のことですね。あなたは今日私と一緒に天国にいます、こういうふうにイエス様が約束をしてくれているわけです。で急にイエス様思いついてこれ言ってるわけじゃないわけですね。本当に文字通りの約束をしています。でこの約束の背景には、この天国泥棒さんの信仰の告白があるわけですね。ただなんとなくお前良さそうなやつだから一緒に連れて行ってやるっていう話じゃないんですよ。彼が本当にイエス様を信じていたので、イエス様は約束をしたんです。その信仰の告白はですね、今読んだ42節の方にあります。イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください、こういうふうに言ってます。イエス様もこの犯罪人もこれから死ぬわけですから、あなたの御国においでになる時にはって言ったら、それはもう天国しかない話ですよね。間違いなくその話をしているわけです。そしてその天国を彼はですね、あなたの御国だというふうにイエス様に向かって言ったわけです。天国の主人、誰であるでしょうか。それはもちろん神様であるわけですよね。そしてイエス様であるわけです。 天国がイエス様の国であるということを彼ははっきりとこのことを通して信仰を表明しているわけですね。そして私も思い出してくださいというふうに言います。まあ、これがすごく謙遜でね、私はいいなと思いますけれども、さすがにね、悪い生き方をしているので、ついでに私も入れてくださいまではなんか恥ずかしくて言えなかったのかもしれませんけれども、なんか思い出してくださいとこういうふうに言うわけですね。それでもう十分だったわけですね。イエス様はあなたは私と一緒に天国にいるよ、こういうふうに約束をしてくれたわけです。さあ、さっきの子供メッセージでも言いましたけれども、今日の一番大事なメッセージ、そしてとにかくこれだけ最悪皆さん覚えていてくればそれでいいというメッセージはもうこれですね。イエス様を信じる人は天国への切符を手にする。イエス様を信じる人は天国に入るのだ。天国への切符は信仰によって受け取るんだということです。まあ、すごくシンプルな今日のメッセージです。もっとちょっと突き詰めて言うならば、信仰によってのみ受け取ることができるんだというふうに言うことができるかもしれません。彼はですね、いい人だったから言ったんじゃないんですよ。全く違うわけですね。それはもうさっきから話している通りです。だって死刑になるぐらい悪いことしてるんですから、ものすごい悪い人なんですよ。この人はすごく悪い人生をここまで生きてきて、もうすぐ死ぬんですね。ですから何十年の人生だったか書いてないか分かりませんけれども、ここまでの人生の中で悪い生き方をしてきたんだけれども、最後の最後の最後で本当に死の直前でイエス様を信じたので、あなたは天国に行きますって言われたんですよ。本当に文字通り、ただイエス様によって彼は天国に行ったということですね。聖書が教えているのは徹底的な信仰によってだけ天国に入るんですよということなんですね。まあ、ちょっと極端な話ですけれども、面白い点はですね、この天国泥棒の犯罪人の人は洗礼だって受ける暇はないということですよね。当たり前ですけど、もう見たら分かりますよね。この後死ぬわけですから、洗礼だって受けるチャンスないわけですから、洗礼ですら、その行動ですら、その天国に入る条件じゃないということですね。もしそうだとしたならば、それこそ私がですね、バケツかなんか持って街中走り回って水ぶっかけまくればいいわけですよね。皆さん天国に行けっつってやればいいわけですよ。私が洗礼を授けまくればいいわけですからね。でもそれではないということですね。行動が何かの儀式とか、何かの今までやったいい行いとかが積もり重なっていくと、ぴったり天国にあなたはポイントがたまりましたので入れますというふうにはならないわけですね。絶対そうはならない。どれだけポイントを貯めたとしても、私たちが持っている罪はそれを全部チャラにするほど天国にはふさわしくないものにしてしまうということですね。でもただイエス様が私たちを天国に入れてくれると約束してくれたから、そのことによってだけ天国に入ることができるんだということなんです。いやいや、そうは言ってもね、ちょっとぐらいいい人じゃないといけないんじゃないだろうかというふうに私たちは思うかもしれませんけれども、はっきり言うとですね、ちょっとぐらいいい人じゃ天国に行けないんですよ。完璧に超人じゃないといけないんですね。もうスーパー聖なる人じゃないといけないわけですよ。もう全く一点の曇りもない、皆さんの心の中の細かいところまで見てですね、ああこの人は本当に清らかな人だっていうふうに言える人しか天国には入れないわけですね。ですから誰も行けないんです。だからイエス様は、父よ彼らをお許しください、さっき後で言いますけれども、父よ彼らをお許しくださいっていうふうに祈ったわけですよね。そして私たちを許して天国に入るにふさわしいものにしてくれたわけです。ですから私たちがですね、ちょっとやそっといいことして天国入ろうとしたって、それは無駄なわけですね。ですからただただそんな大変じゃなくて、ただただイエス様信じます、はいどうぞ天国ですというふうに聖書は教えているわけです。もし私たちがそれでもなおちょっとはいい人でないとというふうに言うならば、皆さんはイエス様の十字架では足りないというふうに言うことになるわけですね。イエス様の十字架で、まあ、大体9割9分いったけど、残り一部ぐらいは私の努力で頑張ってっていうわけにはいかないということをこの箇所では教えているわけです。ちょっと一箇所、まあ、今のところなんか挟んでおいてですね、開いてみたい聖書の箇所があります。エフェソの信徒への手紙の2章の8節から9節というところです。ページで言いますと、新約聖書の後ろの方のですね、353ページですね、353ページになります。エフェソの信徒への手紙の2章の 8節から9節。353ページの最後の方ですね。8節9節を開いた方は一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。はい、こう書いてあります。行いによるのではありません。自らの力によるのではありません。それは誰も誇ることがないためです。まあ、きっとですね、私たちは 99% はまあイエス様だとしても一部ぐらいは私の力だって思ってるとですね、なぜか一部だけ、ヨシンバはそれで入れたとしてですね、一部しか頑張ってないのにやったぜ俺の努力で入ったぜとか言い出すわけですね。まあ、そういう私たちの罪があるので、ただ私たちはイエス様の許しによって天国に入るものになるのだということを教えているわけです。イエス様を信じる人は天国の切符を得ます。もうこれだけ覚えてくれればこれで終わりでいいんですけれども、一応ですね、まだ残っているところがありますので、そこからイエス様を信じるというのはもうちょっと具体的には何を信じているのかということを話したいと思います。じゃあまた戻っていただいて、ルカの23章の残りの部分を読んでいきましょう。40節を一緒に読みたいと思います。ルカ23章に戻って40節を一緒に読んでみましょう。天国泥棒の人のセリフの最初ですね。40節を一緒に読んでみます。いきます。せーの。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。はい、こう書いてあります。ここで、この天国泥棒の人はですね、片方の罵った人の言葉を受けて、何言ってんだお前というふうにたしなめたわけですね。そして一言言います。お前は神をも恐れないのか。まあ、この一言にはですね、イエス様が神様である、さっきも言いました天国の主人であるということを告白していることが含まれているわけですね。イエス様は本当に天国に入れる権利のある人だというふうに彼は信じていたということです。これすごく大事ですね。もし口約束だけだったらね、別に誰でも言うことできるわけですよね。でもしイエス様がですね、本当に天国の主人じゃなかったとしたならば、まあ教会に集まる人は惨めなもんですね。何のために集まっているのかという話になるわけですけれども、でもですね、ここで口約束ではなくて、イエス様はあなたは天国に私と一緒にいることになるというふうに約束をしてくれているわけですね。口約束じゃなくてそれができるのは本物の人だけですね。主人である人だけですね。その方があなたは今日私と一緒に天国にいるというふうに約束をしてくださるわけです。でこの天国泥棒の人も最初から信じてたわけじゃないんですよ。あ、イエス様って本当に神様なんだなとか、あ、すごい方だなというふうに信じてたわけじゃないわけです。何しろですね、他のマタイとかマルコの福音書を見てみますと、二人してイエス様を罵ったって書いてありますから、まあ、最初はですね、この罵っている人と一緒に、イエス様のことを罵っていたわけですよね。でも変わったわけですね。それはやっぱりこの十字架にかかるイエス様の姿を見ていて変わったわけですね。あ、この人は本物だって分かったわけですね。死の直前に来て、あ、この人は本当に救い主だというふうに彼らは分かったわけですね。何を見てそう思ったでしょうか。それがもう一つのポイントにつながりますね。それはイエス様が本当に私たちを許す救い主だということを見ていて分かったわけです。ちょっと前の方を振り返ってですね、今開いているこのルカ23章の32節から34節のところを一緒に読みたいと思います。ちょっとだけ戻って32節から34節のところを一緒に読んでみましょう。きます。せーの。他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。 人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。はい、こういうふうに書いてあります。まあ、2人の犯罪人がイエス様と一緒に引かれていって十字架にかけられた。でイエス様だけ悪いことしてないわけですよね。でも十字架にかける。で、なんでかっていうと、それはみんな妬んでる人たちがそこにいたからですね。でしかも妬んでひどいことを言う人だけじゃないわけです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。十字架にかける兵士はですね、まあ、その役得として死刑になる人はその後服いらないですから、その服を分け合うことができるわけですね。ですからくじを引くわけです。なかなかに浅ましい話ですね。ひどい話です。でその後も読んでないですけど見てみますと、民衆は立って見つめていたって書いてあります。ぼーっと見てるわけですね。ちなみに民衆はですね、1週間ぐらい前にイエス様がこの都に入ってくるとき大歓迎した人たちですね。うわ、救い主が来たって言って大喜びして、でイエス様は素晴らしい人で悪いとこないって分かってるんだけど、まあ、この流れをですね、彼らは怖いから何も言わずにぼーっと見てるわけですよね。彼は正しいと分かってるのにそれを止めない人たちがいた。議員たちも嘲笑っていった。この議員たちが一番妬んでた人ですね。一番人気取られちゃって怒ってる人。そしてその後兵士たちも侮辱していった。兵士たちはですね、自分が役割だからっていうことで、まあ、思考を停止してこのひどいことをやってるわけですね。こういう人たちがいる中でイエス様は何て祈りましたか。さっき子供メッセージでも言いましたけれども、34節のところですね。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。父よって天のお父様ってことですね。神様、許してください。誰をって言ったらこの人たちをですね、この人たちを許してください。自分が何をしているかわからないんです。こういうふうにイエス様は祈ったわけですね。ここにいる人だけじゃなくて、今ここにいる私たちも含めて、全ての人の悪いところ、罪、心の内まで含めて全部、天国に入れない悪いものを全部許してください。代わりに追うためにイエス様はここで十字架にかかって祈ってるわけですよね。そしてそれを見ていたこの天国泥棒は、ああこの人は本物だって思うようになったわけですね。だからお前は神をも恐れないのか、さっきまでそう言ってたけれども自分も。そして我々は、最後ね、41節のとこです。一緒に読んでみましょう。41節を一緒に読んでみます。いきます、せーの。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。はい、こういうふうに言うわけですね。俺たちは当然殺したり奪ったり、そういう生き方をしてきたからここにいるのは仕方ないよ。でもこの人は何も悪いことしてないのに、ああ祈っただろうっていうふうに言ってるわけですよね。私たちのことまで許そうって祈ってただろうっていうふうに彼はここで言っているわけですよね。そしてイエスよ、あなたの御国に行くときは思い出してくださいって言ったわけですね。それでイエス様は、あなたは今日私と一緒に天国にいるというふうに約束をしてくれたわけです。イエス様を信じるというのはですね、このことから分かることは、一つはイエス様が本当に天国に入れる権利がある人だ、主であるということですね。そしてもう一つは、私たちをそれにふさわしく清い、天国にふさわしいものにしてください、許してくださる方であるということですね。このことを信じることがイエス様を信じるということの、まあ、意味ですね、その中身であるというふうに言うことができると思います。悔い改めてイエス・キリストを信じなさい。他の聖書の箇所をまとめればそういうふうに言うことができると思います。そうするならば、あなたは天国行きの切符を手にします。それはいつですか？今でも、まあ後でも構いませんけれども、いつでもイエス様を信じますと。イエス様に告白するならば、それを受け取るものになる。このことをぜひ覚えていっていただきたいと思います。まあ、クリスチャンの人にでも私たまに聞くんですけどね、本当に今日死んで天国行けると思いますかって皆さんに聞くんですけれども、そう聞くとですね、クリスチャンの方でも、ひょっとしたら無理かもみたいな顔する方がいるんですけども、言わないまでも行けるんですね。それが聖書の約束だからですよね。今日死んでも今死んでもイエス様を信じる人は天国に行くのだ。これが聖書の約束である。すごくシンプルな約束である。このことを今日はぜひはっきりと確認をして、文字通り切符ですね、それを手にしていくものになっていただきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時間を持って今日の御言葉の時を閉じたいと思います。総額に合わせてそれぞれ自由に祈っていただきたいと思います。特に今日のメッセージはとてもシンプルなので、ぜひ イエス様を信じて天国に行くというそのことをはっきりと確認をして、イエス様を信じます、天国の切符をくださいというふうに祈っていただきたいと思います。まだその辺がはっきりしない、よくわからないという人は、ぜひそれがよくわかるように重ねて一緒に祈っていただきたいというふうに思います。ではそれぞれしばらく総額に合わせて祈りましょう。最後に私が祈りを引き取ります。祈りましょう。祈ります。愛する天の神様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様、感謝します。あなたが命を懸けて私たちに天国の扉を開いてくださったことをありがとうございます。イエス様を信じてあなたの御国に行くものとならせてください。あなたを心から信じます。主よ、どうぞあなたに従い、これからの日々を歩んでいくことができますように、天国に向かってこの道をまっすぐに進んでいくことができますように、主よ、どうぞ一人一人をあなたが力づけ、イエス様が共にいて歩ませてくださるようにお願いします。これから始まる1週間の旅路、またその先の人生の一歩一歩の歩みも、あなたが共にいてください。そしてあなたが歩ませてくださるようにお願いいたします。心から感謝します。皆さんの祈りに合わせます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。